さあ始まりましたトータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2、
はい、
6月21日ということでね、
はい、
なんかクセスゴで、
うん、
ハルクが深瀬さんに
世界の終わりのねボーカルの深瀬くんがゲストで行った回に出させてもらったらしく、うん、ちょっとオンエアの方僕まだ見れてませんが、うんなんか一緒に歌いたいみたいなこと言ってくれてたみたいですね。
うわすごいね。セカオワのライブ出れんちゃう？もうい
やいやいや、まあ、そんなことがもしあったら
特別アクトみたいな感じでね。
あ相当すごいことですけどもね。まあまあ
見に行きたいよ。
いやなんでだよお前。
だってセカオワ好きだもん。
なんでそっちかよ。うん、セカオワを見にかよ。
見に行きたい。
まあまあまあねすごいまあそうこんなことはならないでしょうけどね。光栄なことを言っていただいたということでね。
すごいね。
ねえなんかそのこんなんだろうなまたマネージャーからね結構そのだから息子との共演関係の仕事来まして、うん、そのちょっと美味しい、お話をいただいたとちょっとマネージャーが満点でしたその
何
で
しい
グルメの美味しいとかじゃない
あ違うの
うんグルメで美味しそうなものを食べれる番組の美味しいじゃなくて
あそっちじゃないんだ、
うん、お笑い的な美味しいね
お笑い的な仕事的な美味しいよ、
すごいいい番組からその親子共演で来たんですけど、うん、って来て、うん、でどうしたのって問題がありまして、うん2日間でやりたい仕事だと
はいはいはいはい
ただその日がルミネ出番なんですよ2つともと
なるほどね
あじゃあしょうがないねって
うん、うん美味しい番組なんでしょそれもでも
いやでもすごい美味しいんですよと、うん、いやだけどもうルミネの出番でもう決まっちゃってるならしゃあないんじゃないっつって
あだからそれはねやっぱもう、うん、ルミネって一番大事だから、ま、漫才師
として漫才で俺たちの漫才がやっぱ主だから、
うん、そこがもう本丸だから俺
漫才師としてさ
そこはちょっとね
それが ないそれがもう一応主軸に置いてるから、うん、そういう違う 俺で言ったら麻雀お前で言ったら大食い野球、ね
うん
うん、それもできるわけじゃん、
うんうんうん
それはまあしゃあないぞ増田と増田ってマネージャー
順番がおかしいよね
一度藤田さんに相談してもいいですかえっつって、
うん、
藤田に何相談すんのつっていやそれは申し訳ねえってつっていや一回相談させてくださいで電話来たでしょ
来た
すいませんけどそのどうでしょうみたいな来たでしょ
番組名を聞かれま言いましょう、うん、おうと
でまあ俺にまた帰ってきて増田から電話来て、
うん、
どうだったつってなそれはさすがに無理だとしたら藤田さん心よく快諾してくれましたもうどういうことやねんってなってルミネの漫才出番を剥がす、
うん、
あいつ何それ快諾してくれたのっていやそういうことならしょうがねえんじゃないか俺も休みになるのは嬉しいしみたいないやすげえなと
その歌詞トータルテンボスの名前をこう広めてきてくれよそれは
なかなかないってお前それお前
それはトータルテンボスの名前
怒っていいとこだった だったはずよいやふざけんなルミの出番ってお前漫才だぞ俺たちの主軸はと言っていいとこよ
漫才ですが漫才ですが
何を快諾してんのよお前
ですがね、やっぱりそのハルクもやっぱり今が大事だと思うしさ貴重なね、
別に子役でもないのよ
子役でもないとしても、
うん、貴重な親子で生かそうともしてないのよこっちはね
うん、
受験もあるし、
うん、親子との大事な時間でしょそれは、うん、しかも分かるし
やった2日休みだじゃないのよあなた
2日もうしょうがない俺本当団長の思いよ
いや団長いやお前なんだったらなんか喜んでましたから言ってたからさ
あの人大丈夫ですか
あの人大丈夫ですかって言ってたよ本当に
いいってもう別に
いやいやまあ ね
まあその時期はまあ、うん、まあお盆ぐらいの時期でしょ確か
そうそうそうお盆でちょうどそうそうそうまあうちの息子もねまあその夏期講習だなんだ大事な時期なんですよ、
うんうん、
で夏期講習がびっしり入ってる中お盆休みが5日間ぐらいあると、
うん、
その5日間ぐらいある中でその2日がどうしても向こうサイドとの兼ね合いでこの2日しかこっちも出せないでも、うん、こっちは、主軸である漫才の出番ががっつり入ってる、
うん、
さあどうしようってマネージャーが頭を抱えたところ、
うん、
泣く泣く藤田さんにダメ元でうん、相談してみます結果心よく快諾してくれました、うん、どういうことやねんっていう話なんですよ
いやお墓参り行きたいの最近行けてないから、
まあ、お盆と言ったらね、
うん、
そんな毎年お盆なんか俺たちがっつり仕事が入ってる、うん、お盆休みなんか取れたことがない、
うん、
から、
うん、
お前も何も別にだったら2日休みしてもらえてお墓参り行けると
そうお墓参りも行きたいしやっぱまあ、うん、お前のね息子ハルクをこう、うん、音楽とかさ、
うん、
いろいろやってね、うん こう本人の才能を伸ばしてるわけじゃん、うん、
まあまあまあ、
あと甲子園連れてってあげたいなっていうのもあんのよ、うん、龍介を、
お前のお前はお前で、
俺は俺で
息子を、
うん、
あ、甲子園の時期か、
そう、
なるほどね、
ちょうどすげえ好きなの高校野球が、あいつだからまだ連れてったことないのね、
なるほど、
まあ、ちょうど行こうってなってた時にコロナになっちゃって、
うんうんうん
うん、もう目覚めた時にだから、うんうんうん、あ、今年いい機会だなと、そのタイミングでじゃあお墓参り行って、うん、まあ、逆かもしれないけど甲子園行って帰りにお墓参りでもいいけど、うん、
なるほどね、
ちょっと連れていこうかなと。
じゃあ願ったり叶ったりだったってことね。
そう、まあまあ、あの休みになったって聞いてから、うん、じゃあ行こうかなって感じだけ ど全然無駄にはなってねえなと。
いや、そういう風に言ってくれるんだったら全然ありがたいけどさ、
いや、それ普通はびっくり、本当に暇になるんだったらちょっとってなるけど、
普通はびっくりする案件だからさ、
うんうん、まあ、俺は俺でちょっと
お前が嫌いな、なんだろう、その地方ロケでの伝統工芸のロケとかなったら、うん、藤田断るかもしれねえなと思ったけどさ、
うん、
やっぱ主軸を置いてる漫才だったから、
そうそうそう、それは漫才も大事だけど、
びっくりしたよ、心よくっていう、
まあ、お盆っていうのと甲子園の時期が重なるっていうのでね、ちょっといい、
これは泣く泣く団長の思いね、
そう、
いいことが、信じていいことね、
団長の思いですよ、う
ん、口角上がってんのよ、
団長の思いです
よ、休めるじゃないのよ、あなた
休めるじゃん、休みじゃん、文化に触れる日ですよこれはね、
ねえ、ということなんですけれどもね、
取るの、まあ、それで野球といえばね、思い出して
る、はいはいはい、
山口俊取るの、
いや、取るでしょ、これは。え、全然、え、決まったんじゃないの？
あ、決まってるんだ。
決まってますよ、こんなの。速攻ですよ。
あ、そう。
ええ
ー。逆に他の球団は取る権利なかったの？
いや、あるんだろうけど、
うん。
どうなんだろうね。ちょっと動向を見たかったよね、ね、他の球団が、取りたい選手なのか、
うん。
うん。そんな話もないままも、巨人がもう、がっつりも最初から話してたらしいから、うん、だったら宇宙行くよみたいな、
これメジャーでね、あのそんなに結果残せなかったじゃないですか、
うん、残せてないね、
ただこの 3A のサクラメントでね、週間 MVP 取ったりしてすごい調子が良かったんだって、
うん、あ、そうなんだ、
そうで、これ前田幸永さんに聞いたのよ、
はいはいはい、
これやっぱメジャーって相当レベルがあって、まあまあ もちろんレベルが高いのもあるけど、うん、ボールの差でかいって言ってた、
ほう、
うん、
ボールが違いすぎる、
メジャーとマイナーのボールって違うんだって、うん、
メジャーと 3A の、
そう、球が違う、
球自体が違うんだ、
そうそうそう、
へ
え、まあ、近いっていうわけじゃないけど、まだ NPB の使ってる球に若干メジャーよりは近いんだって、
う
ん、
あ、その 3A の方が、
そう、サラサラはしてるんだけど、ほんとメジャー級ってツルツルなんだって、
だからまあ山口も
まだ
そっちの方が馴染めた
っていう、うん、
ああ、じゃあ相当メジャーで、じゃあそう考えるともう日本でもすごかった、メジャーでもすごかったっていう選手は相当すごいってことだな。
そうそうそう。
ダルビッシュとか、マー君だとか、うんうんうん、マイケンだとか、うん、大谷とかは。
そう。
なるほどね。
とにかくすげえ滑るって言ってたもん。ダルビッシュも言ってるからね、もういい加減変えろって。で、なんか今問題起きてるの知ってる？
ほう。
スパニッシュボールだかなんかって言って、こう、うん、言ったら松ヤニとか、うん、まあ、違反投球よ。
おー、その滑り止め。
滑り止めをめちゃくちゃつけて、投げてるのがもうメジャーの、投手の
中
ですごい増えてるみたいな。
それはもう違反なのに。
違反なのに覚悟でやったりしてる。
こっそりやって
る。こっそりやってるっていうけども、それが。
そういうとこつけたらすぐにさ、ボールについてもうバレるじゃんね。
それうまいことや、あの、松ヤニというかサンオイルでやるんだって。日焼けオイルで。日焼けオイルと松ヤニを混ぜて、
う
ん、で、クッてやると滑んなくなるんだって。
で、後にもつかないんだ。
つかないような。
はあ。
そういう違反投球が今すげえ問題になってて、
うん、
で、この、あのステロイドとかの時と同じようにあの選手がやってるとかこう、う
ん、はいはいはい、
噂になったりしてるんだって、うんうん、でその前にダルビッシュが言ってるのは、
うん、
あのその前にもう何年も前から滑りすぎるからって言ってボールを変えないメジャーリーグ機構の方が問題あるんじゃねえのかって、
もうそもそも滑らないボールにすれば
すればこういうのも減るしって、うん、
うん、
むちゃくちゃ滑るって言ってたよ、
ああなるほどね、うん、でもなんかさらにピッチャーのがどんどんこうレベルが上がっちゃうからマウンドの
長さ変えてね、
長さを上げるんでしょ、
そう上げるっていう、
ちょっとバッター有利にしないとみたいな流れになってるでしょ、
そうそうそう、うん、今すごいんだって、今メジャーのピッチャーがとにかく、
うーん、
ホームラン数も激減して、
うーん、抑え込みすぎて、
抑え込みすぎて、でノーヒットノーラン未遂が何個も、
ノーヒットノーラン未遂
とかノーヒットノーランもね、
お未遂なんだ、
未遂、もうあと1安打完封とか、
うん、
ノーヒットノーランも何個も、
うん、
出てるし、ちょっと変えなきゃみたいになって
るんだって。あ、そうですか、うん。まあまあまあね。
山口入ったらね、ちょっと あ後半戦ちょっとね嬉しいんじゃないのこの巨人としては今懐事情がね
結構だから俺に似てるって言われてるからね山口俊投手
お前ぷっくら太らせたもう山口俊だもんね
なんか分かる気はしないでもないからね
そうそうそう
絶対山口俊が、先発した時そのなんだろうトータルテンボスで、検索すると、トータルテンボスお前に似てるなって絶対1投稿あるからね
ある
あああるあるそんな似てるかなと思って見てみたら
分かんなく
もね分かんなくねえなっていうねいやーまあ楽しみですけれどもね、
はい
ピッチャーやっぱ投手事情厳しいですからジャイアンツねやっぱ今日交流戦も負け越し決まったのかな決まったんだよな最後ロッテに負けたから7勝8敗だったかな
でもロッテも同じ感じ
そうそうそう、うん、負け越し決定してたと思うよ
ロッテはもう今日急にねトレードが発表されました、
ねうん、あそうなの
あの DNA の国吉とロッテは有吉。
国吉
トレード
そうそう。何この、何この時期でのトレードって思う。たまにあるよね。うん、
たまにある。
なるほど。わかりました。それでは行きましょうか。トータルテンボスの
抜き差しならないと。
さあトータルテンボスの大村智弘です
藤田健介です
皆様この後もぜひお聞きくださいトータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2この番組は六本木トミーズのサポートで世界中の抜き差されへお届けいたしますトータルテンボスの抜き差しならないとまずはこちらのコーナーです。藤田、この芸能人知ってんのか？さあ、芸能人を全然知らない藤田に、リスナーからクイズを出題。芸能人について勉強してもらうというコーナーですね。はい、まあ、昔ね、一回話したことあったかな。柴崎コウさんと藤田飲んだことがね、若手時代に。
はい、
もう当時柴崎コウさんって言ったら、もうとっくのとんまに。メジャーになってる
オレンジデイズの
もうオレンジデイズでしたっけ
の後ですよ、ね、
後ぐらいでしたか
後ぐらいです
なんか、哲夫さんの知り合いの女の子と飲むって言って哲夫さんっていう笑い飯のね、
はい、
飲むって言ってその知り合いの女の子が柴咲子ちゃん連れてきたと
親友で
親友で、
はい、
女の子2人来るらしいから藤田来るかっつって哲夫さんから誘われた藤田が行って柴咲子なんか行ったら俺だったらすぐにうわ柴咲子じゃんってなるのに芸能人知らなすぎてね、
ええ、
怖いじゃんみたいになって、
うん、仕事何やってんだっつってちょっと、まあ、演技とか歌やってます、うん、卵だと思って
びっくりしたんだろうね柴咲コウちゃんって
こいつマジかっていう
ボケかって探り探り言ってたんだろうね、うんうん、
でも本気っていうのは
しかももうタブーとされてる中谷美紀似てんじゃんみたいなことも言っちゃって、うん、結構可愛いねみたいなで何やられてんですかって藤ちゃんも言われてまあテレビにちょこちょこ出てるけどね
帽子を取ってしたら「ああ見たことある」って言われてまあまあそこそこ出てるから、
ね、大女優に対して
そこそこ
出てるからね対抗して
うん
あほんででも何かそれがちょっと新鮮だったらしいよね そんなもうどこに行っても好待遇ちやほやされている柴咲コウちゃんが全く知らないの私のことみたいな対応が新鮮だったと
楽しかったって
藤田がトイレに立った時トイレに鉄道さんが来て、お前マジかあれ。
お前マジなんかあれ。
マジで分かってねえのか。
え、なんすか。
柴咲コウやぞ。
マジっすかつって
。あ、でもええねええね。このまま行け、
はい。
結構それが新鮮で、
マジ
で。好印象だから面白い。
楽しい。
なってるから。このまま行けって言ったけど、もう知っちゃったから藤田その後、トイレから帰ってきたらもう、ブルブル震えちゃって。
本当だ。見たことある。つって。
全然別人になっちゃって。
うん。
あ、どうも、みたいな。うん
あバレましたっつって向こう
に、ね、
あはいすいませんでした失礼よっつって、やめてくださいっつって
ぐらい芸能界を知らない藤田ですから、
はい
今日もいい出題が入ってるのかな行ってみましょうラジオネームナイチャー、ヒント1高身長で女優ですと
富永さん
愛さんね
富永愛さん
なるほど、
うん、
違います
違う。
でも富永愛さん知ってんだっていうね。
あの、キムタクの
ドラマね。あ、そうかそうか。
はい。
あの、レストランのドラマね。
シェフの。
三つ星レフ。出てましたもんね。
はい。
まあ、ヒント2。世界で最も美しい顔、100人に31位でランクインされたことがある。されたことがあるのか、今、ランクイン中なのか。あれ、定期的によく行われてますもんね。
綾瀬はるかさん。
ああ、違いますね。まあまあ、おかしくないもんね。高身長だし。
長澤まさみさん。
違う。
江住真紀子さん。
え、古急に。一茂さんと論争してた。
うん。落書き。落書きの女。
落書きの女。違いますよ。ああ、でもいいラインですね。答え今見ましたけど。これは知らないかも。
31位はだって、あの、佐々木希さんだよね。
いや、世界で1位になるか。
違いましたっけ。
世界ですよ。
世界1位。あ、ミランダカーでしたっけ。
いや、わかんない。その、俺は1位が誰だか知らない。
佐々木希さん結構上位に入ってますよね。違う。
いや、1位は過去ないでしょう、日本人で。さすがに。
ないか。
うん。
ベ
スト10すら入ったことあんのかな。それはある？ちょっと俺わかんないけど。
あれ、
17位でもすごいよ、これ多分。
名前だけの人？
あの。何名前だけの人って。失礼だな。
夏菜みたいな。
え？はい、
夏菜。
ああ、名前だけってそういうね。名字がなくて。
そうそうそうそう。
名前だけ。
うん、
夏菜。
夏菜。
よく知ってんね、夏菜なんて。ガンツに出てたね。
ガンツ。
ニノと一緒にガンツに出てた、
ね。ガンツの人。
うん、違います。でもね、なんとなく欲しいですよ。それは、ヒント3に隠されてる。名前に野菜が入ってるっていうね。まあ、夏菜、入ってるよね。
やっぱね。
うん、だそういう意味では近かったね。うん。さあ。僕が大好きな女優なので正解できたらとても嬉しいですっていうね、この、うん、ナイチャーさんは好きなんだね、この人が。さあどうだ。
あれは違うか。あれ名前に米だもんな。
誰ですか。
あのなんとかコシヒカリっていう、あれ芸人だ。
あの
持ちだコシヒカリ、
あれに似てるね。最近結婚した、
うん、
カトパンに似てる、うん、
名前に野菜が入っている、うん、
まあもう言っちゃったらもう夏菜さんと同じ
名が
入ってます。これも大ヒントですよ。
な、
はい、あの名ですよね、
うん、名が入ってる。あ、戸田奈穂。
ディフルフル
戸田奈穂さん。
萩原さんとかとなんか出てたわ。萩原さん世代の女優だぞ、お前。
戸田奈穂さんじゃない
よ。戸田奈穂さんじゃないよ。
よう出てきたな、俺。
逆によく知ってんな、戸田奈穂さん。戸田奈穂さんだっけ。奈穂とか言って奈穂なのか、ちょっとわかんないけど。
七瀬夏美さん。
七瀬夏美さん。あ、すごいね。田中圭君と一緒に出てた。
そう。
なんとか40、8か6か分かんないけど、
うん、
うん、あの七瀬さんだよね、うん、犯人だった。え、それは違うか。
それ違う。
え、七瀬夏美さん。古あのあっちの方の。
そう、
俺が今勘違いしてたのは何でしょ
う。あ、それ西野七瀬。
ひどいな、二人して。七瀬夏美さん古いたな、その女優。
違う違うの。
それは夏美ってひらがなじゃなかったでしたっけ。ねえ、七瀬夏美さんの方の古い方の女優さんは。
当ててえな。
もうギブでいいですか。
戸田奈穂さんでも、
ね、これ言っちゃったらわかるかもな。あれわかんないかも、藤田なら。
え、
須田雅貴君と3度共演してます。もうこれだけ共演したらそりゃそうなるよね、な結果になったよね。わかんないんだ。
正解は。
須田雅貴くんと付き合ってるよ。
いや、
これわかんないの。嘘でしょ。うと、もう泣いちゃ泣いてるよ。うん。嘘でしょ、俺の大好きな女優知らないんですか、藤田さんってなってるよ。
すっかり出てこない。
なんだすっかり出てこないって。全く出てこないな。
全く出てこない。
正解いきます。小松菜奈さんです。言っても
小松みゆきさんしか知らない。
小松みゆき古あの小松みゆきですか、
はい、
我々の世代
ヌーディーだ小松菜奈さん。
小松菜奈さんですよ。
はあ、うわあ、綺麗な方。アジアンビューティーな感じ。
そうそう、アジアンビューティーなんですよ。で、パッツンでね。ああ。
俺の見てるドラマには出てなかった人だよね。
いや、だから、
最近の。
ドラマより映画なんですよ、彼女は。
それ。
言ったら、邦画の映画と言ったら、もう彼女というぐらい。
ああ。
邦画の日本映画の、まあ、まあ見ないでしょ。
見ないね。
わからないでしょうね。だとしたら。
邦画の日本映画を映画館で見たのはバトルロワイヤル以来
かな。古？たけしさんが殺し合いを始めましょう。
うん、
言った。
うん。
古いわ。俺と一緒に見た。
うん。あれ以来かな。
いや、小松菜奈さん知ら、いい問題出てきましたね。
あ、知ってます知ってます小松菜奈さん。
はい、とりあえずその。世界で最も美しい顔100人、
はい、
1位はヤエル・シェルビアです。誰やねん。
誰ですか。
イスラエルのファッションモデル、ヤエル・シェルビア。
綺麗。
あ、でも小松菜奈ちゃん系の顔だよ、
うん、
小松菜奈ちゃん相当なんか外国チックな顔だね。
うん、
いや、いい問題ですよ。ナイちゃん、ナイちゃんにとってはちょっとねかわいそうな結果になってしまいましたが、藤田君知らなかったけどね、はい、知らないぐらいのやつを出してほしかったからちょうどいいですよ。
いいですね、
うーわ、いい問題。これも続いて東京都、
うん、
ストラダコーヒーさん、
うん、
ヒント1、聖火ランナーで完走した若手女性芸能人。
聖火ランナーで、
うん、
完走。
俺もこれだけだったらわからないね。っていう感じだ。
ノン断ったんだ。
最近断った系のね、
ノン
人で言ったらノンさんいましたけど、うん、違います。やっちゃってますから。
乾燥してる、
ね、乾燥してますからね。わかりませんか。
わかんない。
ヒント2、写真集が話題。
田中みな実。
ちょいフル上に売れてたからね、田中みな実ちゃんの写真集、うん、
写真集。
違いますよ。
が話題。
写真。わかんのかなこれ。
熊田曜子。
いや、フル。今写真集で話題じゃないからさ。
あ、違う。
違う部分で話題だから。
そっか。
相当窮地ですよ彼女。全然取り
立た。お前が言うことじゃねえ。
取り立たされてないけどね。
まあ窮地だよな。
相当窮地よ。
あ、
お、
写真集で、あ、あ、うん、違うか。
出ませんね。ヒント3、
うん、
脱丸々で大変身しましたね。脱丸々も欲しいですか。何を脱したか。
峯岸みなみ。
古い。古い AKB の。何、脱何したよ。
もう。
いや、頭坊主にしたやつ。古っ。何なんだよ、お前。過去から来た人なのかよ、お前。
過去から来た。脱まるまる教えてよ。
脱眉毛です。
眉毛ないの。
眉毛が。
あ、太くした人だ。
違う、あの子だ。逆です、逆です。
細くした人だ、
はい。
太くて有名だった子だ。
ゲジゲジから。
うん。
ね。
わかんねえな、でも、名前は。
あ、それはでもわかるんだ。
知ってる。うん、
ゲジゲジだったのを、
うん、
ね、整えてもらって、
整えて、うん、
脱毛したのかな、
若い子だ、周りを。若い女の子。
で、ちょっとゲジゲジをなくして、
うんうん、知ってる、それは。
賛否。
うん、
ね、でもすごく可愛くなった。確かに。
全然知らない。でも名前分かんない。
明るい子。
分かんない。
分かんないですか。
西田舞ちゃん。
なんだ、いや、西田舞ちゃんっていたな。バラドルね。バラエティ、あ、それも AKB でしたっけ。それ違う。うん。ちょっとわかりませんけどもね。正解いいですか。
はい。
井上さくらちゃんです。
ああ、
ねえ、柵に楽と書いて。 さくらちゃんでしたね。いいとこつくけど、ちょっと難易度高いね、これ。
難しい
わ。もうちょい手前で来てくれないと、藤田もお手上げですよ。
悔しくもないわ。
さあ、3枚目いきましょう。こんばんは、くすんだマンホール好きさんですね。ラジオネームくすんだマンホール。ヒント1、うん。戦隊ヒーロー出身。うん。これをまず、だから、どっちなんだろうね。男側なのか、まあ、その、女性側もあるから、
うん、
例えば、ウルトラマン系、あ、仮面ライ、なんだ、戦隊、ゴレンジャー系で言ったらね、
うん、
女性系もあるから、どっちか、ライダーだったら、あ、でもライダーも女性あるか、ヒロインみたいないるし。
鶴野武士。
ウルトラマンじゃない？
あ、戦隊とまたウルトラは違うか。
ウルトラではないよね、戦隊と言ったら。
戦隊。ライダーもまた違うよね。
そうだね、仮面ライダーだったらライダー。
ライダー、
ライダー出身って書くかな。
うん。
戦隊ヒーローだからさ。
戦隊ヒーロー。田中圭君。
田中圭君？
戦隊じゃなかったっけ？
なんとなくで来るな。
違うけ
ど。いや、やってないと思うよ。
そう。
田中圭君は。お前のもう、戦隊ヒーローっぽいっていうのはもう、鶴野武士君しかいないの？
いやいやいや、
まあ、しかもそれはウルトラマンだし。
ライダー系で言ったら佐藤健君とか知ってるよ。うん、
はいはい、はい、はい。電王だっけ？
電王。
うん。
なのかわかんないけど。
もう、ママたちの、もう第一次ママたちを釘付けにした。
うん。
うん。もっと出してよ。そういう系。お前が知ってる限り。
まあ、藤岡弘さん。
ふるというかもう。
初代ね。ライダーの。
初代じゃねえかよ、お前。
うん。
それしか知らないの
とか、上地君違ったっけ？
上地君やってない
し。上地君やってないか。
うん。
あとは、あれ違うか？ね。
うん。
あの人。すっごい悔しい、これ。
泣きそうになってます。体をかきむしりながら、泣きそうになってます。
あれ、横浜流星君は違うよね。
正解！
やった！やった！
かっこよくねえのよ。違うよねなんて言っちゃってるから、かっこよくないのよ。
やった、
すごい感がもうすごい減っちゃってるのよ。違うよねって言っちゃってるから。やったじゃないの。違うよね、違うよねって言っちゃった。
第2ヒント何だったの？
二つ目のヒント、うん、現実世界でもめちゃくちゃ強いっていうね。
あ、それ分かった。空手世界王者。
空手でも、うん、世界王者だっけ、日本一じゃなかった、
うん、世界チャンピオン。
世界か。
うん。
すごい強いんでしょ、
うん。
で、三つ目のヒント、嘘みたいなかっこいい名前だけど、本名
って、ね。そう。
横浜流星。
うん。
横浜流星で事務所スターダストっていうね、
うん、
どこまでかっこいいんだっていう。
知ってる知ってる。
うん。
それは知ってた。バンデス見てたから、アナバン。
あなたのバンデス見てたからってね。まあでも、うん、あ、見てた上で
調べたんだ。空手のシーンもあったし。あ、そうそう
そう。そうだね。ノースタントでやってたから。
ノースタントでやってる。すげえなと
思って
。シャラーって。
でも横浜流星じゃないよねって言っちゃったから。
戦隊もんだったんだ。あ、そうか、それがあったから戦隊もんで、そうかそうか、それも見たわ。
いや、戦隊ものって結構松坂桃李君だってね。
あ、そうなんだ。
うん、そうだったし、うん。まあちょっと他出てこないですけど。
この間だ、大食いで一緒になった人の名前なんだっけ、それこそ。
それ、檜山さんとやぶさんだろ
う。違う、檜山さんとやぶさんもあったけど、その前にあったのよ。そのヒーロー系で。ほら、お前にも言ったじゃん。俺らの、抜き差し見てるって言ってくれた。
抜き差し見てるってどういうことだ。
聞いてくれ、聞いてくれ
てた。ラジオ見てるだけじゃねえか。
若手俳優の子がいるって
言って。ああ、言ってたな。
そう。
わかんなかったな。名前言ったっけ？
名前言った。
もう
それすら忘れてる、俺は。もうおじさんだ。
ねえ。でも、戦隊ヒーロー出身のね、そんな俳優さんがこれを聞いてくれてるなんて相当すごいことですよ、うん。さあ、ということで以上になりますね。今日はなかなかいい問題が出ましたよ。いいラインつきました。
うん、
ねえ。さあ、ということで、誰にしますか？この中から。ステッカーとね、番組スポンサーの株式会社ウルトラチャンスさんからご提供いただいているワインか、ホホバオイルを セットで差し上げたい。そんな人は誰にしましょう。くすんだマンホール好き、ストラダコーヒー、ナイチャー。
ナイチャーかな。
ナイチャー。なるほど。小松菜奈ちゃんなんてね、一番いいラインでしたよね。
はい、
井上咲楽さんはちょっとマニアックすぎた。
はい、
小松菜奈さんって知らねえやついるんだっていうね。いるんですよ、ここでっていうのを証明できた。
はい、
これは最高の出題でしたね。ナイチャーさんに決定しましょう。番組ステッカーと、ホホバオイルかワイン。どちらかね。
はい。
ということで。こちらはまあ、送られてきたことで、あ、なんだ、オイルか、なのか、ワインか、になりますから。ということで、ナイチャーさんおめでとうございます。引き続き、藤田この芸能人知ってんのかへのメールお待ちしております。宛先お願いします。
はい。tt@allnightnippon.com、tt@allnightnippon.com です。たくさんのメッセージお待ちしております。
トータルテンボスの抜き差しならないと。続いてはこちらのコーナーです。
褒めラップ。
さあ、あるテーマに対して藤田とリスナーが褒めラップで MC バトルをするというコーナーですね。
はい。
前回の瀬戸のお刺身の超ロングラップも記憶に新しいですよね。
作り込み系のラップでしたね。
だいぶ作り込んできましたね。で、このね、褒めラップへの参加者希望が少ないと嘆いていたんですが、
はい、
この瀬戸のお刺身のオンエア後、増えました。
急増したんですか？
ええ。
いけるんだ。
あれでいいんだっていうふうになったのか。あれぐらいでいいなら、になったのか。
なるほど。
ええ。だいぶでもロングラップだったから、ここまで作り込まなきゃいけないのかよって、遠のいちゃうかなと思ったら、
意外に。下がったんですね。
うん。
うん、
来ましたよ。さあ、今回新たなラッパーが電話の向こうでスタンバってくれております。もしもし。
もしもし。
この声はニャホニャホ。
お前知ってるな、ニャホニャホ。
ニャホニャホはもう、
もうね。
何回か出てくれてますね。
はい。
改めてね。あ、ニャホニャホっていう子いるんだっていう初めて聞くリスナーさんのために、おいくつでしたっけ？
今32です。
もうそんなになりましたか？
なりましたか。
はい、なりました。
で、どちらでしたっけ？
埼玉の。
埼玉のニャホニャホ。
今は川口市っていうところに住んでます。
川口ですね。
おー、はい。今はということは、前はどこでしたっけ？
あ、なんか1年前、出させていただいたときは、はい、入間市っていうところに住んでました。
入間でしたね、確かに。
入間から川口に行ったんだ。
はい、はい、お引越ししました。
荒川を越えてすぐ、東京のね。
そして職業は何でしたっけ？
職業は、
はい、
車の販売店で働いてます。
車の販売店勤務と。
うん。
そのニャホニャホですよ。ねえ。
以前男性関係もちょっと奔放でね。
そうそうそう。前回話した時ね。
はい。
何でも彼女がいる男性と、浮気関係にあるみたいなね、穏やかじゃないお話
穏やか
いただきましたけどね、
してくれてましたよね、
は
い、
そうでしたね。
それから発展あるんですか？
はい、あ、そう、実はちょっと報告したくて、
うん、
その人とは全然関係ないんですけど。
関係ないんだ。
その人とはまだ続いてるんですか？
その人とはもうあの電話の後一切もう会ったりしてなくて。
本当にもう一応限りのアバンチュールを楽しんでいらっしゃる方なんですね。
そうですね。で、はい、新しく彼氏ができました。
はい、おお、おめでとうございます。
なるほど。はい、それは彼氏？
あ、彼氏です。
その彼氏が川口の方ですか？
あ、そうです。川口の方。
あ、だから、もしかしてもう同棲まで、
うん。あ、そうです。
はあ、
そういう意味で。
展開ですね。
場所が変わったんだ。
はい、入間から川口に。
その彼の家に転がり込んだ系ですか？
はい、転がり込んでもらいました。
おお、
すごいね。
じゃあもうおめでとうですよね。
ありがとうございます。
どれぐらいもう一緒に付き合ってとかいうか同棲して
半年ぐらい。ああ、
結構な。
はい、
いいですね。
おいくつなんですか彼氏は？
彼氏は結構上なんですけど、
はいはいはいは
い、今
41。あ、9つ上で。
そうですね、最近、
うん、
ガッキーと星野源さん結婚したじゃないですか。
はいはいはいはい。
恋恥でしたっけ？
逃げ恥ですね。
逃げ恥か、
それも知らないという、
はい、同じくらいの差で、
おー、年齢が、
はい、私もガッキーと同い年で、
おー、その方も星野源さんと同じぐらい、
あの1個か2個ぐらい違うんで、
あ、じゃあもう重ね合わせてね、
なる、自分が
ガッキー、私たちみたいじゃないなんつって、
なるほど ね、
ね、青臭いこと言っちゃってね、
青臭いこととか言うなお前、
重ねちゃってます、
いいじゃないですか、
でももうじゃあその彼氏さんがね、そんだけの年齢でしたらもうね、それなりに近いんじゃないですか、ゴールインが、
そうだね、
そうです、そうだ、
そういうのも出てくるよね、
うん、
はい、
彼氏さんだって40代、彼氏さん、
はい、
どうなんですか、まあ、40代の男性って一応ね、まあ、この考え方としてはもう俺はさみたいな人もいるし、ね、そういうのはもういいよとか、まあ、もしかしたら一度それを経験してしまって、はいはいはい、もうちょっとっていう方もね、いろいろ考え方あると思うんですけど、どうなんですか彼氏は、
あの、その結婚とかですか、
そうそうそう、結婚観に対して、
いや、だってそこまであんま話してはないですね。
ああ、まだね、
そ、結婚がどうとか。
具体的な話はしてないと。
はい。はい、
ただ、ニャホニャホといえば、本当な女性だから、はい、そういう、なんでしょう、彼氏さんができたのに、
はい、
ちょっとこう、外でね、
はい、
おわす、なんかつまんじゃってないかって心配なんですよ。まあ、大丈夫ですか、
大丈夫です、全く。
ああ。
バッグにウーマナイザーとか仕込んでないですか
大丈夫です。
大丈夫ですか、
はい。
それ熊田さんのやつ、
はい、そうです。
ウーマナイザーって聞いたことないんですよ。DNA 鑑定して出てきたやつでしょ。ものすごい受けたんですけど、あれ見て。
面白いですよね。
DNA 鑑定したんだっていう。
なかなかですよ、旦那さんも。
そういうの持ち歩くのもまずおかしいしね。
おかしいし。
それ持ってるっていうのは OK なんだみたいなね。
ねえ。
はい。
いや、それはないということですね。じゃあもう一途に切り替えたわけですね。
はい
はあ、
はい、
いいじゃないですか。じゃあゴールインもね、もしかしたらあるかもしれないと。
はい、ちょっと
旦那さんは知ってるんですか、このあのこのラジオの存在は。
ニャホニャホが抜き差しリスナーだというのも
知ってます。もうあの今日も電話の話もしたんで。
おお、公認だと。
公認。
旦那さんはちなみにその抜き差しリスナーですか、はい、抜き差し。
いや、あの私が何回かこう、ええ、聞いてもらったことはあるんですけど、ええ、そんな自ら積極的にっていう感じではないです。
ハマらなかったってことですかね。
あ、そうです。なかなかハマる人いないですから
ね。男性の方がハマりやすいんだけどな。
うん、でもあの来月あのスチートークあるじゃないですか。
はい、我々がやるイベントですね。はい、ええ、
あ、イベント、あ、それに誘ったら一緒に来てくれる。
ああ、よかった。はい、まだね、あの抜き差しよりは寿司の方がとっつきやすいです、
ね、まだね、
本当にこれは秘密結社みたいなラジオですから、
その彼女になる女性が、好きなラジオってどういうラジオだろうってことで聞いた時に、こんなねお下劣な下品な内容を繰り出しているラジオだった時にどう思うかですよね、彼氏が、どう思ったんだろう ね、 ね、こんなの好きなのってなっちゃったんじゃないかなっていう不安はありますよ。
ある。
大丈夫でした。
あ、大丈夫です。あの、今日もその電話のコーナー出るんだっていう話したら、なんか下ネタのコーナーみたいな言われました。
あ、まあそれぐらいね言ってくれたらよかったですけどね。
まあ、よかった。まあまあ40歳超えてるっていうことで寛容なんでしょうね。
うまくいってるということですね。
はい、
最近そのなんでしょう、いつぐらいにそのなんでしょう、おちんちの出し入れっていうんですか。
余計下品だよその言い方が。
したのかなっていう。
セックスって言った方がまだマシな
の。こら、そんな出し入れぐらいにしとけ。
低層関連どうなってんだお前。おちんちんの出し入れが一番下品だろうが。
どうなんでしょうね。
最近、いつだろう。1週間前とかですかね。ちょっと思い出せないですけど。
もう思い出せない感じになっちゃいましたか。ちょっとやっぱ減ってきてますか。あと半年も同棲すると。
あ、でも元々そんななんかそこまで。頻繁ではないですね。
そうなんですね。
はい。
やっぱもう落ち着いている年齢の男性さんですもんね。
そうです
ね。毎日のようにそれはさすがに。
まあ盛りついたね感じではないと思いますね。
ね、
はい、そういう感じではないですね。
なるほど、いいじゃないですか。
はい、
さあということで褒めラップですよ。
はい、褒めラップ、はい。
なんでこの参加しようって思いました？
いや、あのただ電話がしたくて。あのコーナーは何でもよかった。
何でもいいから、
その間報告もしたかったと。
あ、そうですね、
はいはいはい、
前回の瀬戸の刺身は聞きましたか。
はい、はい、聞きました。
どう思いました。
あのハードルをいい感じに、
うん、
下げて
下げてくれたと感じるんですね。出やすくなったと。
いけんだって思ったんですね。
あ、なんかそうですね。なんか面白そうだったんで。
まあ、一番だから瀬戸のお刺身が良かったですよね。
うん、一番いいよ。ありがたい、
ありがたいですよ。
はい、彼がの功績はでかいよ。
でかい。
さあじゃあ行きますか。ニャホニャホからの選考になるのかな。
そうですね。
じゃあ準備はよろしいですか。
はいはい、あ、テーマ、
褒めラップのテーマですね、
はい、
発表してもらいましょうか。何にしましたか。
ドラえもんです。
ドラえもんを褒める。
はい、
なるほど、交互にね。
ディスれるところがまずないからね、
ドラえもんは、ね、じゃあいいお題ですね。それではいきましょう。まずはリスナーのニャホニャホ、ニャホニャホからです。どうぞ。
私の名前はニャホニャホ、彼氏とラブラブ同棲、スーパージュリア充エンジョイ中、今日がラップ初披露だから下手でも多めに見てね、イエーイ。子供の頃の好きなアニメはみんな大好きドラえもん、みんなの人気モンモンモン、22世紀からタイムマシーンで引き出しから現れるシーンは言わずと知れたね、シーン。秘密道具でいじめられっ子ののび太を助ける有能猫型ロボット、 You know stay You know、 でも耳はかじられちゃったけどね、 You should stay、
のび太
そんな姿も愛し
る
しいな、
You
cute stay、 You cute、 これからもずっとずっと国民のアイドルでってね、Thank you。
OK OK OK、 ドラえもん、 Thank you Thank you Thank you、 ドラえもん、
Oh、
ドラえもん、 お前はどないもん、 いいこと褒めてやってるぜドラえもん、 映画の中でも活躍して、 のび太の懐刀として、 懐からいい道具を出して、 のび太の心の支えで、将来からのび太の孫まで全部を夢見て、ドラえもん、お前はどんなもんかって、それはドラえもん、もんもん、ドラドラよ、ドラえもん
稼ぐな。
のび太をいじめるジャイアン、そうジャイアンは映画ではいつものび太の味方、ジャイアン、ジャイアン意地悪意地悪やって、意地悪だったけど、その太鼓持ちはスネ夫、スネ夫をギャフンと言わせるドラえもん、のび太の母ちゃん、のび太のジャイアン、母ちゃんジャイアン、みんな解決、それがドラえもんの7つ道具、7つ、いやもっとあるぜあいつの道具は。イエーイ、
いや終わりかい。
いやー、ロングラップ対決でしたね。
全然出てこない。ドラえもん。いや、おもろいな。やっぱ、急遽出る陰の浅はかさって面白いな。
浅はかさがもう何にも出てこない。
ドナイモンとか。
ドナイモンとかね。今思えばすぐ、うん、あれもいけたなっていうのが出てくるんですよ。
いや、でも前線はしてたよ。だって、あなたはもういきなりドラえもんって言われてるわけですから。
はい、
ニャホニャホはもう、がっつり作り上げてきてましたしね。
リリックをすごい書いて
ますね。長いよ。入り方わかんないね。もう誠意とか言ってるからもう言うのかなと思ったらまだ続くし。
続きましたね。
いや、なんか誠意でちょっと入ってきてほしかった。
そうだよね。
誠意で
俺が本来言ってあげる時だったんだって後から思いましたけど。誠、ね、うん、キュートって言ってたの？
誠キュートって言ってた。
あ、キュートってね。
はい。
キュートって言おうっていう、ドラえもんキュートでしょってことか。
はい。
なるほど。いやー、でも、よかったですよ。
いや、
どうですか、笑いどころもありましたし。
やってみて、やっぱりすがすがしいですか。
いやー、もう今、ラッパーズハイです。
ね。そうなるんだよ。
ないんですよ、そんな言葉。ランナーズハイみたいに
ラップを。やっぱフリースタイル終わったら、ちょっとこう、ラッパーズハイになるんですよね。
まあ、やってないか、俺、なんとも言えないけど、あるの、本当に。 気持ちよくなるんだ。
なるなる。
めちゃくちゃ気持ちいいです。
あ、そうなんだ。
上手くても下手でもなる。
はずってなんないんだ。
最初はなるんですけど、乗り越えますね。5回に1回お前やった方がいいと思う。
いや確かにそうだよね、うん、なんか終わんないもんね全然、
うん、
終わろうとしないもんね。
もっといいもんもっといいもんをってなるの。
あ、そうなんだ、うん、
全然出てこなかった
けど、うん、追求しちゃうんだ。
追求しちゃう。
俺まだやれるって。
もう俺はまだやれるぞって。
あ、うん、いやーでもよかった。いい勝負だったと思いますけれども、判定いきましょう。今回の褒めラップバトル勝者にゃほにゃほ。
なんだろう。
ありがとうございます。
やっぱり詰め込んできましたからね。
本当に、
素晴らしかったと思います。にゃほにゃほさんにはですね、出演していただいたお礼に番組ステッカーと番組のスポンサー株式会社ウルトラチャンスさんからご提供いただいたワインかホホバオイル、どちらかをプレゼントいたします。楽しみに待っていてください。
ちょっとね、負けちまった俺は、まあ、もう水に入って頭冷やして土台もになりますわ。
いやもういいのね、なんとか爪痕残そうじゃないよ。ということで褒めラップへのコーナーの出場者引き続きお待ちしております。宛先お願いします。
はい、 tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。電話番号忘れずに書いてください。
にゃほにゃほさんありがとうございました。以上褒めラップのコーナーでした。抜き差しならないと。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2。この番組は株式会社ウルトラチャンスのサポートで世界中の抜き差されへお届けしました。
さあエンディングですね。
はい、
エンディングテーマはご存知ザ・グー未回収です。今日もね褒めラップ盛り上がりましたけれども、はい、矢に入れました。普通歌合わせましょう。褒めラップ藤田この芸能人知ってんのか、アフロ先生と笠井先生の子供大人相談室へのメールもお待ちしております。宛先お願いいたします。
はい、 tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com でございます。
そして褒めラップと合わせましょうへの出演希望の方は電話番号を忘れずに書いてください。はい、そして今回からエンディングの後はボーナストラックです。はい、今回からアフロ先生と笠井先生の子供大人相談室が始まるということで、笠井先生こと笠井由香さんがスタジオに来てくれました。はじめまして、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すいませんね、なんか ね今ブースの外で聞いていただいて
びっくりしたでしょうね。お下劣ラジオで
ずっと笑ってました。
とんでもないラジオに来てしまった、
は
い、
マイナスですよ経歴としてこのラジオ出たっていうの。
カズレさんすごい経歴なんですよ。
カズレさん本当やめた方がいいですよ今からでも。
今現在東京大学大学院に在学中、
はい、
で、さらに株式会社100年防災社代表取締役社長、
はい、
先ほどまでこの番組の大久保プロデューサーとハッスルタイムを
楽しんで。やめなさい、そういう方じゃないんだ。今までの人とは違うんだ、
探り探りこういういじりもしておこうかなって思います。笑ってくれてますから、
あ、よかったですけどね。
ハッスルタイムっていろんな意味ありますから、
まあまあ確かに、
軽い意味のハッスルタイムですよ、
はい、軽い意味。
はい、ということでこの後笠井さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、今週はこの辺ですね、はい、お相手はトータルテンボス大村智弘と
藤田健介でした。
また来週、さようなら。トータルテンボスの抜き差しならないと。さあここからはエンディングの後のお楽しみ、ボーナストラックならぬボーナスコーナーです。
はい、
ここから参加してくださるのは笠井由香さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあコーナーに入る前なんですが、笠井さんのプロフィールをご紹介しましょう。
はい、
まず2009年リクルートに入社、うん、そして2012年 葛飾FM 入社、うん、防災番組のパーソナリティを担当。ほうほう。そして2020年法政大学大学院、うん、人間社会研究科修士課程修了、うん、2021年東京大学大学院情報学館学際情報学部社会情報学専攻、うん、そして株式会社100年防災社代表取締役社長を務めていると。
すごいな。もう学科名とかを書くだけで俺落ちそうだな。
すごい漢字だらけ。
確かに漢字だらけ。
読みづらい。
学官とか学際とかすごいね。
学際情報学部、
うん、
何なんですかこれ一体。
すごいな。
無縁だ、うん、無縁すぎる。
無縁ですね。
俺たちの歩んできた道と無縁すぎる。
うん、そんなことないです。
本当ですか？
はい、
ただでも、うん、このことの始まりは葛飾 FM 入社して防災番組のパーソナリティを担当してからなんですかね。なんかこう、はい、開けていったというか。
そう、この葛飾 FM っていうのも防災のラジオなんですよ。災害の時にそういう情報に変わるっていう、はい、でなんか防災伝えたいってまあ3月11日、うんうん、東日本の時に上司が一人で逃げてったっていうのを経験して、
マジかってなったんですか。
そうなんですよ。
ほう、
ビルで31階で揺れたんですけど、
揺れた時に上司がうわーっつって、
そう、目の前で一人で逃げてっちゃって、はい、
それを放送中だったと。
あ、それは普通に働リクルートで働いてました。
お
う
お
う
お
うおう。でみんなキャーキャー言ってるのに一人で逃げてって、あれと思って、でこれはいかんと、
みんなにこうなんかね、そのリーダーとして落ち着けとかそういう言葉もなく、
一番落ち着いてなくて
逃げてっ
ちゃう、ピヨピヨピヨピヨって逃げてっちゃって
2011年のことですもんね。
そうです。
でその後にこんなのはもうちょっと勉強したいと思って葛飾 FM に入社。
はい、
はい、
阪神淡路も向こうで被災したので。
そうかそうか、はい、はいはいはいはい、
なるほどね。
そっからの始まりです。
そういう時になんか人間の器って出ますもん
ね。出る。そう思いました。あら、
一目散でしたか。
はい、
だそこからまた10年間でこうもっとより勉強したいなと思って、うん、この情報学館学祭とか、ここはあれですか、うん、防災系のことなんですか。
あ、そうです。情報、災害時の情報をどう扱うか、うんうん、
すげえな。じゃあもうそこのその道のもうスペシャリストと
か、そうでしょうね、もちろん
そこを目指して、
ですから葛西先生を呼びしたということですよ、はい、さあそんな葛西さんとお送りするコーナーはこちらです。
アフロ先生と
葛西先生の
子供大人相談室。
すごい一発本番で綺麗に合いましたね。
綺麗では合ってね、ずれずれだって。
さあ今も大人になりきれていない子供大人の抜き差しリスナー、通称ピーターパンリスナーからのお悩みに、アフロ先生こと藤田と葛西先生が独自の解釈で答えていってくれるというコーナーですね。
はい、
さあ相談メールが採用された方にはクオカード3000円分か、うん、大人が喜ぶ電動マッサージ機電マのどちらか希望の商品をプレゼントいたします。
ここは電マ生きてるんだね。
大量に余ってますから。
あ、
さあちなみにアフロ先生は前回例題のお悩みでチャレンジしたところ惨敗してましたね。コーナーの存続に不安を覚えるほどの惨敗でしたが、
そうですね、
そこは葛西先生に
フォローしていただきながらね、
はい、さあ今回の相談メール早速ご紹介していきたいと思います。はい、こちらはですね、ラジオネーム小生さん、
はいはい、
大阪府の方みたいですね、うん、こんばんはと。
こんばんは。
私は半年前偶然にもうちの専務がズラであるところを目撃してしまいました。役員室で調整中のところを偶然近くを通り見てしまいました、うん、間違いなくこの事実を知っているのは私だけです。このことはずっと黙ってましたが、もう自分の胸の内にしまっておくのがしんどくなってきておりますと。誰かに打ち明けたくてしょうがないです。このことを直属の上司に言うと、デリケートのことを面白おかしく言うなと注意されそうですと。仲のいい同期に言うと絶対盛り上がるけど、こいつは言いふらす恐れがある。どっちがいいのかな。ああ誰かに言いたい。髪の悩みは無縁の大村さん、そしてアフロ先生、そして笠井先生、助けてくださいということですよ。
う
ん、ね、でも真面目ですね。こんなのすぐ誰かに言っちゃいそうなものなんですけど、
そうですね、
この方はずっとね、こう自分の胸の内だけに留めておいたと、
うん、
いうことですけれども、アフロ先生からいきますか。
そうですね、その専務がどういう方なのかにもよりますよね。
なるほどね、おそらくですけども、うん、お堅い方なんじゃないですか、いじりづらい、この小生さんのこの感情ね受けると。
あとは、そのびっくりされてますよね、小生さんが。
ああ、まあね、ずら疑惑もなかったんでしょうね。
なかったっていうぐらい、
絶対ずらだよねみたいなのないからこそ、えってなったんじゃない、調整中でこうずらしたりしてたのかな。
そうだね、
クイックイってこういい、うん、いい角のところを探してるところを
キュッキュやってたのかもしれない。
キュッキュメンテナンス中だった
の、メンテナンス中だったのかもしれないんですよね。
そうだよね。でもメンテナンス中だったら間違いなくもうそれじゃん、もう外してるわけだから、
うん、
でこう調整でこうキュッキュこう動かしてるのは、たまに皮膚がすごい緩い人いるじゃない、
うん、
お前とか結構すごい動くじゃん。
俺こう
ずらであってマグロずらと思われてもおかしくないぐらい
ずらじゃん、うん、動きますね。
その可能性もないかなっていう疑惑はある、
ね、まあどこまでがだから情報量がねないんであれですけど、僕は GO ですね。
GO?
専務に GO です。
あ、え、専務に GO?
専務ですよね、
電車に GO みたいに言ってんじゃないよ。
専務ですよね、
ですよね、
うん、
専務みんなまで言わない人ですよね、
うん、
ってこと。
そう、
分かってます分かってます
分かってます、
ですよね、
ですよね、
僕知ってんですよ、
うん、
ですよね。それで
何を言ってるみたいな、うん、いや、まあ、
いやいいんですいいんです
いいんですいいんですなんですけど、あのまず根本的にその手入れをするっていうのは見られるリスクがあるわけじゃないですか、
うん、まあそうだよね。どういう状況でやってたか分かんないけ
けど
専務室みたいなのあんのかな、ちょっと扉が開いてたのかな。
そこはもううかつなことをしてるのは専務なんですよ、うん、絶対にバレたくないんだったら絶対にいじるべきではないと思うんですね、うん、だまあ、もしかしてこうバレてもいいかなっていう覚悟のもと、うんうん、メンテナンスしてたんだと思うんですよ。
バレても、あ、もう実はバレたい、
専務が苦しかったんだと思うんです。
もうみんなに黙ってくのが、うん、誰か見てくれ、
うん、
じゃあ何だったら専務室があるとしたらちょっと開けてたかもしれない、
開けてて
わざと。
で、あってなった時に、うん、よしよし早く情報をみんなにバラしてくれ、実はズラでしたってこう言いたい、
言いたいと。なのに全然あいつ言ってこねえな、目論見違いだ、
うん、
何なんだわざと見せたのに。
そう、
じゃあ専務に行こうじゃなくてもう
まあ、みんなに GO ですね、
みんなに GO でいいわけ、
でイーフラッシャン誰だって言ったら、うん、もう僕の理由理屈で。
なるほど、
じゃあ逆に言わせていただきますけど、うん、会社でそのようなことをするっていうのはいつ見られてもおかしくない、絶対そういうのがバレたくないんであれば絶対に動かさないべきだったっていう。
なるほど、
反論ができるね。
僕に見られた時点であなたが
隙
があるでしょ。
隙がある、
なるほど、
うん、
おっていうアフロ先生が言ってますけど、
これ僕はもうこの
どうですか笠井先生。
アフロ先生と違う方がいいのかなと思ってたんですけど、このね回答、
はい、
いや私も専務に GO なんですよ。
いやだから
マジですか、うん、
電車に GO みたいな。
すごいすごい。
いや専務に GO で、でもちょっと理由は違って、はい、
あ違うんですか。
多分専務は心細い、うん、なんか あの誰か分かって、
毛根も細いけど、
そうそう薄くなっちゃってるけど、うん、でもなんかやっぱりちょっと不安、あのいつか誰かにバレるんじゃないか、
うん、
で私は分かってるよと。
あだから僕が一緒になって守りましょうっていう。
そうそうです、そうそうそうそうです。
いいですよ
専務、
僕だけは分かってもう言わないようにしますんで。
何を言ってんだ、何が間違いだ、何ですか。
いやちょっとずれてるからそれを注意してあげて。
あなるほどね、見たとは言わない、
見たとは言わなくて、
なるほど、
ちょっとでも私僕分かってるからっていう、
うん、なるほど、そっちの理由もありますね。あの仲間になってあげて、ね、
そうそうです、
支えになってあげるってことですよね。
はいはい、
ということで GO ですね。
なるほどね、はい、どの道 GO と、
どの道 GO ですね。
ゆするっていうのはないですか、ゆする、自分の出世を。
一番ダメですよ。
知ってんですよ専務、言ってもいいんですけどね、
うん、
言われたくなければ
事件に
事例で僕を社長にしてください。
いやもしかしたら飛ばされる可能性あります
か。いや飛ばしますけど、その時は分かってますよね社長。
分かってるけどいいよ、うん、もう前がもうどこで
飛ばされる先にあなたのズラも持ってきますよ。
買うよ俺は買うよ。
なるほど、2人とももう専務に GO ということでね。
そうですね、
もう言っちゃいましょうと。
はい、
専務はきっとそれを求めてると、
うん、
知らないですよ、
楽になりたいんだと。
楽になりたい、
知らないですよ、それでむちゃくちゃなことになって
る。確かに
責任取れって。
責任を持たない
ですよ。責任取ってください、アフロさん。
全然思わないです。
本当に
責任取
る、はい。
さあということで、解決できたんじゃないでしょうか。
できたのかな、本当に。
ね、こんな感じで笠井先生とアフロ先生には相談メールをお待ちしておりますんで、どしどし送ってください、はい。受付メールアドレスはこちらです。
tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。
メールにクオカードか電話、どちらかを
言わすな言わすな
どちらを希望か言って大丈夫です、はい。なんか余ってるんですよね。
余ってるんですよ、
はい。じゃあ持っていきますじゃないんですよ
持っていきません、はい。どちらを希望か必ず書いてください、
はい。
あなたからの相談お待ちしています。
うわ、ありがとうございます。
セクシーな感じで
やっていただけるんですね。
こういうこともありがたいですよ。
ちなみに小生はクオカード希望でした。
あ、なるほど、
はい、はい。ということで以上、アフロ先生と笠井先生の子ども大人相談室でした。